ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。3月26日、米国による遺骨収集作業の一時中止について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月21日にアメリカの国防総省のジョージ・リトル報道官は、朝鮮戦争の際に北朝鮮で行方不明になった米兵の遺骨収集作業を一時中止したことを明らかにいたしました。その理由として、リトル報道官は、最近北朝鮮が適切でない、適当でない、不適切な行動を取っているためだと、その理由を挙げたわけであります。この不適切、適切でない行動というのは2つあるわけでありまして、1つは、北朝鮮は現在、進行中の米韓合同軍事演習というのを理由にしてですね、昨年10月に米朝間で合意したこの遺骨収集作業の手続きを、拒否するという行動に出てきました。今月初めに、アメリカは北朝鮮にこの遺骨収集作業に必要な機材を、搬入しようとしたわけでありますが、この受け取りを北朝鮮は拒否したわけでありまして、約束手続きについて守らなかったということがあります。で、2つ目は、3月16日に北朝鮮が衛星の打ち上げと、称した長距離弾道ミサイルの打ち上げ発射をですね、4月に行うと、そう発表したことがありまして、いずれにせよこの2つの行為というのが非常に不適切であるということになりますので、遺骨収集作業というものをしばらく中断するという、そういう決断をアメリカ側はしたということになります。ただ今後のことを考えますと、この国防総省のリトル報道官はですね、将来再びアメリカが北朝鮮で遺骨収集作業に従事することへの希望を明確に述べました。これは考えてみれば十分理解できる話でありまして、朝鮮戦争では7950名のアメリカ兵が実は行方不明になっておりますが、そのうちの5300名ぐらいは北朝鮮地域で行方不明になったと。 その5000名以上の人がの、まあ、遺骨が今北朝鮮にあると考えられるわけでありますが、これまで発掘されたのが、まあ、225名でありますんで、まだ5000名以上の行方不明米兵の遺骨というのが北朝鮮には残っているということになります。まあ、したがってアメリカとしてはこの遺骨収集作業というものを、まあ、どれだけ時間がかかってもですね、まあ、継続して、やろうということを、まあ、原則的には考えているわけですから、まあ、したがってこの作業を再開することへの希望というのは常にアメリカが持っていると言ってよろしいかと思います。まあ、北朝鮮が4月に予定しているというそのミサイル発射を中止し、まあ、そして、韓国に対する非常に好戦的な今行動行為というのを取ってますが、それをやめるんであれば、まあ、一度も遺骨収集作業というのは、まあ、再開されるということになろうかと思います。まあ、北朝鮮は現在アメリカとの関係を、まあ、進めて、その中で、まあ、信頼を醸成していこうということを考えているようであります。まあ、実際そのためにはこのアメリカによる遺骨収集作業が再開されて進むことは、まあ、米朝間に信頼を作る、まあ、大きな一つのステップに当然なるわけでありますので、まあ、ということは北朝鮮が4月のミサイル発射を思いとどまると、まあ、ミサイル発射を中止して、韓国に対する挑発的な行為も取らないと、まあ、そういう方向に出てくることが、まあ、そもそも北朝鮮の望むアメリカとの信頼醸成という観点からすると不可欠なことになると、そのように考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。北朝鮮による拉致被害者のご家族は、愛する家族を取り戻すため1997年に結成された北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、通称家族会を中心に、日本国内だけではなく関係各国や国際世論に対して拉致問題の深刻さを訴え、解決に向けた協力を要請するなど懸命な活動を続けています。今回は日本人拉致被害者ご家族の国際的な活動のうち、主に国連とアメリカに対する働きかけについてご説明します。まずご家族は国連に対してどのような活動を行ってきたのでしょうか。家族会の代表はこれまで数回にわたってニューヨークの国連本部を訪れ、国連の幹部や各国の国連代表部に拉致問題の重要性や協力を訴えています。近年拉致問題に言及した北朝鮮人権状況決議が7年連続で国連総会本会議で採択されるなど、拉致問題の存在と解決の必要性が国際社会において広く認識されてきていますが、その背景には日本政府の外交上の取り組みとともに家族会の地道な活動がありました。このほか国連人権理事会の下、失踪者に関する情報を収集し家族による所在確認を支援することを目的とする強制的失踪作業部会に対して、拉致被害者のご家族は被害者の所在確認の申し立てを行ったり、2007年3月にはジュネーブで開催された人権理事会に家族会の代表が出席するとともに、映画「恵み」の上映会や写真展を開催するなどの活動を行っています。アメリカに対してはどのような働きかけを行っているのでしょうか。 2006年4月、横田早紀江さんら拉致被害者横田めぐみさんのご家族がワシントンを訪れ、ホワイトハウスで当時のブッシュ大統領と面会し、拉致問題解決への協力を訴えました。ブッシュ大統領は、北朝鮮は人権と人間の尊厳を尊重すべきであり、めぐみさんのお母さんがもう一度娘を抱きしめられるようにすべきである、と述べ、アメリカ政府として最大限の支援を行うと約束しました。また、横田早紀江さんは、アメリカ連邦議会下院の公聴会で、次のように証言しました。
娘めぐみは、工作船の暗い船底に閉じ込められて、お母さん助けて、お母さん助けてと、壁をかきむしって、絶叫し続けて暗い海を運ばれたといいます。子供たちの失われた年月は取り戻せません。世界各国から拉致された全ての被害者たちを助け出し、これからの人生を自由の地で過ごさせてやりたい。ひどい人権侵害に苦しんでいる北朝鮮の人々も助けなければなりません。
この横田早紀江さんの証言は、アメリカの議員をはじめとする多くの人の心を大きく揺り動かしました。2009年2月17日には、東京都内のアメリカ大使館で、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会代表の飯塚繁雄さんと、横田めぐみさんのご両親である横田茂さん、早紀江さんご夫妻が、来日中のクリントン国務長官と面会しました。拉致被害者のご家族から、拉致問題に関する説明や家族の気持ち、思いを聞いたクリントン国務長官は、拉致問題は本当に残酷な話であり、数十年の歳月が流れたことは考えられないと話し、拉致問題はアメリカとしても優先すべき問題と理解している。解決のためには圧力を視野に入れながら対話を進めていくと述べたということです。昨年2011年7月には、家族会の飯塚代表と拉致被害者増本留美子さんの弟さんで、家族会の事務局長である増本照明さんが、平沼武雄拉致議連会長や、当時の松原仁拉致議連事務局長などをはじめとする、超党派の国会議員からなる拉致議連の代表や、支援団体である救う会の代表とともに、アメリカに渡航しました。日本政府からは、当時の東正造内閣府副大臣などが、共に渡航しました。一行はアメリカの国務省において、バーンズ国務副長官、キャンベル国務次官補、キング北朝鮮人権問題担当特使など、北朝鮮外交に携わるアメリカ政府高官と面会したほか、ウェブ上院議員、井上上院議員、ロスレイティネン下院議員など、アメリカの上下両院の有力議員とも面会し、拉致問題に関する日本の立場を説明し、意見交換を行いました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
めぐみちゃん、元気ですか？ 今年日本はすごく暑かったんですけど、それでもお父さんお母さん、それから拓也哲也の家族もみんな元気に過ごしてますから、ご安心ください。8月の30日にアメリカの人の監督さんが作ってくれた長い映画を神奈川県の方で上映して、でこれはこれからあと7回映画を上映して、いろんな方にめぐみちゃんのことを知ってもらうようにしております。それからまた前のめぐみっていうアニメとは別に、新しいラジっていうドキュメンタリーのビデオをまた作ってくれました。でこれも前と同じように、まあ、CD や DVD を貸し出す店の人がみんなにただで見せてあげるような形になって、たくさんの人に見てもらえるようになりますから、またこれもめぐみちゃんのことがみんなに知られることになります。でそれから写真展をやったり、いろんなことでめぐみちゃんのことを皆さんに知っていただいて、早く一日も帰れるようにっていうことの、まあ、世論を作るために我々も動いています。それで今住んでる川崎では10月5日の日に国民大集会神奈川ということで講演をしたり、それから歌を歌ってくれる人がいたりということで、皆さんにめぐみちゃんのことを知っていただくようにしています。それから新潟では同じクラスの吉田直也さんがバイオリンで、あとクラスの人が全部でプログラムを作ったり、会場の予約をしたり案内をしたりということで、クラスの人が全員でめぐみちゃんのためのコンサートを開いてくれます。今年は11月6日に開くことになってます。それから11月15日はいつもの年と同じように、また新潟の県民会館で一日も早く帰るようにということで、みんなが話をしたり、それからまた講演をしたりということで、みんながめぐみが一日も早く帰ってくるようにということを願っているんだということを、知らせる会を開きます。特にはこちらの方も変わったことはありませんが、皆さんから健康に気をつけるように我々も言われておりますので、それは十分これから気をつけて、いつ帰ってきてもいいように準備をしています。めぐみちゃんも健康には十分気をつけてください。こちらのことは何も心配ありませんので、元気に暮らしてください。またラジオでお話しします。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1979年のヒット曲、桑江智子さんの私のハートはストップモーションをお送りします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。